山梨には戦国武将武田信玄や根津嘉一郎に代表される甲州財閥など、古くからその時代その時代を切り開いてきた開拓者たちがいます。そしてその魂は今もなお生き続けています。この番組では山梨出身在住の企業団体のトップである開拓者に事業成功の秘訣を伺います。開拓者の会は会の国の会。今回の開拓者は甲州ワインのエキスパート、甲州市勝沼新田商店代表、新田正明さん。ナビゲーターは山梨学院大学国際リベラルアーツ学部教授ウィリアム・リードさんです。
新田さん、今日よろしくお願いします。
今日よろしくお願いします。
いや、素晴らしい。あのお店に初めて入ったんですけど、
ありがとうございます。
なんかワインセラーのような、はいはい、でと同時になんか国際的な雰囲気もあって、ラベルの個性があってね、
そうですね、
素敵な場所ですね。
ありがとうございます、はいはい、なんかあの蔵は温度が一定に保たれるので、あのちょうどいいセラー代わりになりますね、
はい、そうですね、はい、はい、あの先ほどお話の中に、はい、あのお互いに辰年だというのが分かりました、はい、そうですね、
びっくりしました。
龍が昇るというのは、はい、まあ、私も好きですけれども、はい、まあ、ちょうどそれで、まあ、過去の、はい、まあ、ルーツについてちょっと、はい、あのお伺いしたいと思いますけれども、はいはい、まず山梨生まれです、
はい、そうです。あのもう本当に土着民で、勝沼に生まれて勝沼で育ちました。
ああ、じゃあ生まれながらワインと、は
い、そうですね、
声になりましたよね、
はいはい、そうですね、
はい、
あのちっちゃい頃から、うん、山梨ではなくていろいろ外の世界を見てみたいっていう気持ちが本当にありまして、スポーツが好きだったので、何かスポーツで例えば日本代表であるとか、そういったものであの、お金がかからずに海外に行ってみたいと。
ああ、そうですか。
いうふうな、あの商売
選手として、
そうです、商売やってたのでお金には非常に厳しいあの、うん、家族だったので、あの無駄なものは使えないっていうふうな生活をしてきたので、う
ん、
はい、
それが、結局、
野球が大好きだったので、あのプロ野球選手になるっていう気持ちがあったんですけど、当時野球をやる地域ではなくて、ここの地域はあのサッカーの地域だったので、それとりあえずサッカーをやって体を作って高校野球で目指そうというふうに思った時代だったんですけどね。
ああ、そうですか、はい、で実際に野球部に入ったりとか、
はい、中学では野球部に入りました。
ああ、そう
ですか。小学校ではあのサッカーのスポーツ、
サッカー、
はい、
ね、あのスポーツを通じて海外に行ける夢が叶いましたか、はいはい、
結局高校でサッカーに戻ってゴールキーパーとしてあのユースの選考会に通りまして、18歳以下の選考代表になりまして、であのドーハの悲劇で正ゴールキーパーだった松永選手と控えがいて、その下のゴールキーパーをやらせていただいてたんですけども、海外遠征までは行けなかったんです。国内のゴールキーパーとして国内組で残ったんですけど、海外遠征組には選ばれずに、ちょっと夢破れました。
ああ、そうですか。でもなんかあの勉強熱心な、あのいろんな資格を、
まはい、
あの、そうですね、取られてるようで、はい、あの本当に、好奇心旺盛ですね、はい、
そうですね、はあ、あのスポーツの反面映画も大好きだったので、当時あの夜10時まではテレビ見ていいぞと言われたんですけども、うん、あの月曜日と水曜日にやっていたロードショーは、
あー、ロードショー、
ね、いつも見たんですけど、10時に寝なきゃいけないので最後まで分からなかったっていうのは今でも悔しい思い出ですけど。
なるほど、
はい、
じゃあ映画に憧れを持ったんで、はい、映画の仕事を、
はい、あの高校時代はサッカーをやりながら、ほんの休みの何日かの時は必ず甲府に映画を見に行って、で映画イコール今度マスコミに興味が、
なるほど、
で、あのテレビドラマが全盛期だったので、はあ、最悪でもテレビドラマっていうことで大学を出て、あとはマスコミ関係、広告代理店から映画会社、それから
就職され
たんですか？あのリクルートで全て受けました。40数社受けました。全てことごとくから落ちました。 当時は、はい、大英テレビとかですね、IBS テレビとかですね、もう飛ぶ鳥を落とす勢いの制作会社がたくさんありましてね、でもう一つの夢である、まあ、マスコミ映像、ちょっとそういった関係に行きたいなと。
なんかその連携プレーとかチームワークに通じるような、は
い、通じますね。非常に番組を映画を作るにあたってはやっぱりディレクターが作りたいものを制作スタッフ全てに自分の考えを伝え、もしくは俳優さんに全てこういうものを作りたいっていうものを伝える能力がないとやっぱり一つの作品っていうのはできないなっていうのは非常に感じましたね。
それ何か経営理念にも通じるところありますか？
そうですね、やはり私がここでそのワインとかお酒を販売するにあたってはそれを作られている方々、それから原料を栽培されている方々、そういった方々があってこそ私がそれを代表して消費者の方々にお伝えできるっていうやっぱりありがたみとですね、それからその一つのチームワークですね、作る現場と売る現場とそれを飲食の方々が説明して消費者と対面して販売する、この生産と流通と販売も全てが一体にならないとやっぱり一つのお酒であるワインであるっていうものは市場に根付かないなっていうことは非常によく感じました、ですから父の時代は例えば月桂冠というナショナルブランドがあるときには、その地域のご主人がこの月桂冠はこういう味がするよ、こういうお酒だよということを代表してこうお勧めしていて、
物語を
全員でその商品を育てていくっていう時代がすごく長かったような気がするんですけども、最近はビールでもタバコでも銘柄ががらりと変わって、そのスポット商品が多すぎて、その我々がこの商品を育てていきたいな、この末永く皆さんに愛される商品となっていってもらいたいなっていうことが最近はないような気がします。ちょっとそれが寂しいかなという。
そうですね、まあ、ビールに関して、ラベルはしょっちゅう変わる。
変わりますね。あれいつこのラベルになったタバコなんかもね、昔はアインステルおじいちゃんがずっと例えば若葉とか新生っていうものを成人になってから80、90までずっと吸っている、そういった長きにわたった商品っていうものがあったんですけども、今本当ガラガラガラガラ変わっていって、ちょっとこう商品を愛するっていう風なその時代じゃないなっていう。
ラブルや名称だけじゃなくて作り手も変わってんですか？
そうですね、やっぱりそこにその一貫したその長い目で見たロングセラー商品っていうものが最近はちょっと目にしないなっていう、ただ私が携わってるワインに関してはやはりその産地であるとかブドウってこうコロコロ変えられないので、
そうですね、
これは私は腰を据えて長きにわたって販売していく意味があるかなというようなことを感じますけどね。
普通、まあ、最近変わりつつあると思いますが、普通ワインというのはフランスとか、イタリアという、イメージ、もしくはチレとかそういう、産地で、山梨、甲州ワインとか、そういう、アイデンティティがいつ頃なんか定着したんですか？
そうですね、私が子どもの頃は店で角打ちをずっとやってまして、夕方4時過ぎになるとですね、地域の農家の方がうちのお店の裏口に集まって日本酒であるとか、まあ、当時ブドウ酒であるとかをコップに1杯いくらで缶詰を開けて、でお母さんお母さんお醤油ちょうだいとかマヨネーズちょうだいとか、お皿ちょっとちょうだいとかって言いながら裏でその角打ちをやってた時代がずっと長きにわたって、あったんですね。その時代は地域の人たちがそこで集まって情報交換をしたりとか、でこのブドウ酒うまいな、どこで作ったんだ、これは俺が密造したんだとかですね、そういった話をこうずっと聞いてたので、そこにそのお酒にまつわる文化というかそういったものをちょっと肌で感じてたような気がするんですけども、もしそれが世界発信できる素材になったとすれば、私はやっぱり2000年以降だったかなというふうに。
2000年で何が変わったんですか？
今の世代60代70代の次の世代の子たちが、60代70代の方々が世界を見てきなさいと言って子どもたちをその留学させた時代が日本を長くにわたってあった時代で、私もその始まりだったような気がするんですけども、その時の子どもたちが世界を目の当たりにして、じゃあ日本のワインってどういう立ち位置にあればいいんだろうっていうのを持って帰ってきて、それを実践し始めたのが多分私の感覚では2000年以降かなというふうに思うんですね。
よく海外に憧れて海外行って、そこから初めて自分の国の、
はい、
あのまあ、遠くから見てその魅力が分かって、
はいはい、分かるっていうのはね、
味噌汁が恋しくな
る、はい、ありますよね。あの、私もその一つで、あのテレビ番組の制作会社に入って、世界中をこう回らせていただいて取材をしていくにあたって、そのグローバルかグローバルかってその当時言われていて、世界はみんな確立化していくんだ、同じ方向向いていくんだっていう時代で、あの世界の国の田舎を見てると、いや待ってよと、グローバル化していく中でもこの田舎のこの文化っていうのは尊重しつつも、それが集合体になってグローバル化していくんじゃないかな、みんな同じ方向を向くんではなくて、個々が一つずつが個性を持っている、そういう人たちの集まりがグローバル化なんじゃないかなっていうふうに思いましてね、ちょっと私も心打たれるものがあって、私も山梨に帰って何かその山梨の一つの、まあ、あの文化や伝統を継承できるような仕事に就くのも、あの私がその山梨生まれ育った一つの、あの目的になるのかなっていうふうには感じましたけどね、はい、私があのここを継いだ時に、日本中のおいしい日本酒と焼酎をお米を自分が取り寄せて全国へ発信したいっていう気持ちがあったんですけども、うんうん、3年5年やってもなかなか芽が出ないっていう、うんうん、なぜかなと思った時に、それは私がこの地でやることなのかなっていうことをちょっと考えまして、うんうん、私がこの地、私しかできないことっていうのは、やっぱり山梨のお米であれば山梨のお米、日本酒であれば山梨の日本酒、うんうん、もちろん地元でここで育ったワイン、うんうん、これこそが自分が自分にしかできない仕事であるし、自分にしかできない酒屋じゃないかな、酒屋であるんだけども、うん、この地域、この土地柄を全て他の、 あの地域の方や世界中の方々に知ってもらうための商売ってものにこうやっていきたいなっていう、はい、
ワインの種類どのぐらい、
は
い、
今県内のワイナリーが65社ですか、で500種類ぐらいはあるかと思います、はい、あのヴィンテージの違いも入れれば500種類ぐらいあるかと思いますけどもね、はい、
で店頭で販売されているのと、はいはい、まあ流通というか、はい、インターネットでどのぐらいの割合、はい、
そうですね、あのインターネットはですね、2000年以降ちょっとやめてしまいましてですね、
あ、そうですか、
はい、ネット販売をやめて、今メールとかですね、電話のやり取り、それからあとあのご紹介をいただいた方々、ということで県外の割合が7割ぐらいが県外のお客様、
そうですか、はい、で遠くからどこから、
あの本当に北海道から九州まで、沖縄にもお客さんがいらっしゃいます、
ね、
はい、
その例えば沖縄や北海道のお客さんがこちらに実際に訪ねて、はい、あるいは、知り合いからその勧められた
と、はいはい、一度は必ず来ていただきます、
あ、
で、あのもちろんワイナリーを回って最後にうちに来ていただいて、はい、いろんなワイナリーを見たんだけれども、あの新田さんのおすすめのワインをあの取り寄せたいということで、うん、あのそこからあの付き合いが始まるんですけども、大体7割ぐらいが県外なんですけども、うん、最近はあのここ 2,3 年ですね、うんうん、県内のお客さんが増えてきました。今までは県外の方が非常に多かったんですけども
そうですか、
県内のもちろんあの飲食店のオーナーさんはもちろんなんですけども、ホテル関係、
ホテルとか、
え、そうですね、非常に多くなりましたね、はい、あのやっぱりその振り返ってみると、山梨でそういったそのご商売をするにあたって、地元 の、 あのワインであるとか日本酒を飲みたいというお客様が多分山梨に来られてるんじゃないかな、
そうですね、せっかく来た
んだ、せっかく来たんだあの昔はあのホテルに行くと宴会でこういうメッセージ申し訳ない、大関とか月桂冠をねこう出してる時代がなんで山梨に来てナショナルブランドを飲むんだろうなって思う時代もありましたけども、やはりホテルのオーナー意識が皆さん高いんで、あの意識高くなってきてますので、山梨のワイン、それから日本酒で、食材はなるべく山梨の食材っていうような方向に、ここ3年ぐらい前から切り替わってきてるような気がする。そうするとよく相談に来ていただきます、はい、
例えばこのワインがこの食事に合うとか、はい、そういう、はい、あのフードマッチングといいますか、
はい、
特に、ね、和食とワイン、
はいはい、
そのあたりに何か、はい、
そうですね、いろいろ諸説あるかと思いますし、あと食文化の先生であるとかソムリエの方々がワインを並べたり、あの食材を並べてこう食べ合わせたりするっていうのも非常に大事なんですけども、うん、 やはり先ほど言った角打ちのように長い文化の間でブドウ酒を飲みながら缶詰を開けていってまずいな合わねえなって思ったのってどんどん淘汰されていったような気がするんですね、
うんうんうん、
自然にこれは相性がいいとか悪いとかじゃなくって、
うんうんうん、
多分フランスの食文化もイタリアの食文化も長きにわたって食べていった、うんうん、飲み合わせていったんだけどもあこれはダメだうまくねえやっていうのはどんどんどんどん自然に淘汰されていって、うんうん、一番おいしいのだけは残ったんだと思うんです。でその残ってるものがやっぱり土着に根ざした例えばたくあんであるとか煮物であるとか、うん、それから、川魚の燻製であるとかっていうものがぶどう酒に合うと思ってきっと残っていったんじゃないかなと思うので、私がこれが相性がいいというよりは何十年、まあ、明治からずっと遡ってぶどう酒を飲み続けてきた人たちがこの地域にしかなかったものと一緒に飲み合わせてうめえな、これ夜体を休められるなと思った食文化とこのブドウ酒が一番相性がいいんじゃないかなというふうに思うので、うん、昔あの時代に食べてた缶詰とかあとにあの煮たおしんこなんて山梨言いますけどそういったものっていうのはもう一回その甲州とかベリーエーに合わせてみたらどんな味わいがするかなっていうのをちょっと今やり始めているっていうような。
面白いですね。たくあんって意外ですね。
たくあん意外ですね、
はあ、
昔シニアワイン会っていうのをやりまして、うん、65歳以上の人のワイン会っていうのをやったんですけども、
うんうん、
酵母臭がするワインをお出ししたときにこれが酵母の香りだよっていう話をしたいなと思って酵母酒のする香りのワインを出したらおばあちゃんがこれたくあんの香りがするって言ったんですね。で長きにわたって漬物をつけてたおばあちゃんだからこそこの酵母の香りとか発酵の香りがね分かったんだと思うんです。でこれってすごいことだなと思ってやっぱり我々がにわか仕込みで5年や10年勉強してこれが相性がいいとかじゃなくて50年も60年もその生活に密着した味と香りというものがこの方は分かってらっしゃるんだなと、これだったらたくあんが合うんじゃないかっておばあちゃんが言ったことがすごくの印象に残ってるんです、
はい、新田さんが出されたの本に本当にうまい甲州ワインって、はいよく良いワインとかそういうんですけど、はい、うまいってワインのうまみについて何かアドバイスも、
ね、よく言われまして編集者の方にもですね原稿を書いてお渡しした時に、うん、さもう少し味と香りのことを細かく書いてくださいって言われて、うん、いやそれはソムリエさんにお任せして私がこの本をもし書くとしたら、うん、そのうまいというのは味もうまいんだけどもこのワインができる工程、まあ、作った人、うん、それから作られた場所そういったものをちょっとここに書きたかったんですね。それも全て生じて本当にこれはうまいんだよっていうことをちょっとこう見た人に感じてもらいたいなと思ってこの本を書いたんですけども、やはりその嗜好品っていうのはどんなに金賞を取ったものでも美味しいって思う人と俺の口に合わないなって思う人が多分いると思うんです
ね。そうですね、相性が、
はい、
そうです
ね。だけどその時にこの金賞を取ったワインの裏側にこういう人が原料を作ってこういう人がこういう気持ちでこのワインを作ったのこの日本酒を作ったっていうことが分かるとですね、たとえそれがお口に合わなくても、うん、これはうまいな、これは面白いな、うん、楽しいな、うんうん、食卓に潤ったなっていうことを、うん、その消費者の方が感じてもらうのが本当にうまいんじゃないかな。
なるほ
ど、ね、それで本当にうまい甲州ワインってつけたんですけどね。
そうですね、まあ、うまいただ単語を知らないからうまいって言ってるんじゃなくて、はい、その状況背景が全部分かる、はい、分かるからうまいっていうのは。
そうですね、全てその勝沼の風景を思い出していただきながらとかですね、このワインを作った人の顔を思い出していただきながら飲んでいただきたいなっていうことをちょっと思ったもんで、こういうタイトルにしたんですけど、
ね、あそうですか、はあはあ、何かワインツーリズムとかそういう活動も、
はい、そうですね、
心がけていますか。
はい、ワインツーリズムは仲間と一緒にですね、
うん、
一番最初に新田さん勝沼でワインツーリズムやりたいんだけども協力してくれないかっていう、うん、子がいましてね、話をよく聞いたんですけども、もしワイン屋さん、ワイン屋さんというとしてですけども、ワイナリーのためのお祭りだったらちょっと私が出る意味もないかなと思ったんですけども、これはワイナリーの祭りでなくて、うん、勝沼や甲州市がこんなところだというのを来た方に知ってもらうお祭りなんですよ、うん、その一つのアイテムでしかないんですワイナリーはって言われて、
祭りですね、
私すごい感銘を受けましたね。私よりも一回りも違う子に 教わったような気がして、あ、それだったら私やる意味がありますっていうことで、一緒にじゃあやらせてくださいって言って1回目からやったんですけども、彼らが言うにはワイナリーは一つのアイテムで、そこに行くことも一つのポイントなんだけれども、その周りに住んでる人や農家のおじちゃんおばちゃんと触れ合ってもらいたい、で究極的にはその農家のおばちゃんが畑の前、自分の家の前で自分が作ったものやそういったものを振る舞うような、そういうお祭りにしていきたい、将来はそれが目標です、うん、その傍らにワイナリーが寄り添う、だからワイナリーは あくまでも脇役なんですって言われてね、すごいなと思って、あ、これだったら私やりますよ、
ほう、
私も流通業だけど流通業にできることがもしかしたら何かあるかもしれない、
あ、流通の他にプロデュースというか監督の経験もあり、
まあ十数年前から耕作放棄地も多くなってきてましたし、うん、あと後継者不足だっていうこともよく言われてはきてるんですけども、ね、まあ、私がワインを販売しながらできることは何かな、私が耕作放棄地を耕すこともできないし、うん、栽培することもできないので、うん、私ができることは何かなと思ったら、やはりこの土地を代表するワインを全国や全世界に発信できることぐらいしかできないと思ったんですね。その時にもし自分が納得できるワインだったら、こう全部やめてそれ1本だけでもいいから売りたいっていう気持ちがあったんで、そういうワイン作りやブドウ栽培作りをしている人だったら応援したいっていうふうに思ったんです。で、一人ブドウと桃を作ってる若い男の子がいて、自分の作ったブドウだけのワインを新田さん作ってみたいっていう子がいたので、それだったら俺応援するよって言って、うん、その子のブドウ全部私が買ってワイナリーへ持ち込んで、うん、それで自分が全部そのタンクごと買うから、うん、作ってやってくれって言ったの今でも続いてるんですけども、そうやって農家の後継者のモチベーションが下がらないで、この地域でいいブドウ作りをしてもらいたい、そのお手伝いが何かできるとしたら、その子のオリジナルのワインを自分が代表して販売して全国へ広げてあげることだなと思ったんで、それはずっと今でも続けていますね。で、他の土地からブドウ作りに興味を持ってきた女性であるとか男性が何も持たないで来ると、なかなか農地を持てないんですよね。その仲介をしてあげたりとか、でそのブドウをワイナリーに紹介してあげたり
とか、 なるほどね、
それぐらいしかできないので、
いやでもそれがないとできないから、
それは将来にわたってずっとやっていきたいなというふうに思ってますけどもね。
次の世代にワインの文化を担いで、はい、育てるのはやっぱり地元の人がいいと思いますか、はい、それともやっぱり都会から、あるいはもともと山梨だったんで、一旦、
やはりそれは先生ね、両方だと思います。今は人口も減少してますし、あと後継者の子どもたちも一人であったり兄弟が少ないですから、やはり地元の後継者だけではやっぱりなかなか持たないような気がする。だけども外から来た人がここに根付く生活ができて、ここの人となって一緒にブドウ作りやワイン作りをしていくことが望ましいかなと思って、まあ、よく都会から来て栽培をして帰られる方もいらっしゃるんですけども、将来的にはここに移り住んでいただいて、朝起きてブドウ作りから夜寝るまでここに生活をしながら根付いてもらいたいなっていうことはやっぱり、
外国人は、はい、まあ、言葉の問題もあるんですけれども、はいはい、その代わり、例えばその良さっていうか経験をこちらでやって、された上で自分の国にもやっぱり輸出という、
はいはい、
輸出のビジネスも大きいですか、
はい、大きいですね、大きいと思います。物だけではなくてやはり人もあると思うんですね。で山梨って私も10年前から言ってるんですけど、アジアの中心地になると思うんです、うん、ブドウ作りとワイン作りの、うんうんうん、で今東南アジアからもブドウ作りやワイン作りの勉強に山梨に来られるんですね。
ってい
うのは大学の研究機関もありますし、はいはい、それから農家さんも千差万別の栽培方法であるとか考え方、ワイナリーも80以上の作り方があるの
そうですね、
とりあえずあそこへ行っていろいろ見てみたいっていう方がたくさんいらっしゃるので、その方々がワインを作る勉強したふるさととして山梨を感じていただいて、東南アジアであるとか中国であるとか韓国であるとか、そういったところに戻っていただいて、自分の作った原点は日本の山梨というところで勉強したんだっ ていうことを自国に持って帰ることによって日本のワインや産業、あのワイン産業が世界へも広がっていくような気がするんですね。80年代70年代も今の私より上の先輩がそのドイツのガイゼンハイムであるとか、うんうんうん、ボルドー大学であるとか、うんうん、最近ではカリフォルニア大学とか、うんうん、オーストラリアニュージーランドへ勉強に行きますけども、うん、その勉強したものを日本に持ってきて私が勉強したのはボルドー大学でこういう勉強したっていうことが、うん、強いてはそのフランスのワインであるとか、うん、ドイツのワインっていうものの興味をこの地域でも持つような気がするので今度は逆に日本、うん、アジアの中心である山梨で勉強したアジアの方々がその日本のワインをリスペクトしていきながらその自国のワインはじゃあどういうふうに向き合ったらいいのかっていうことを、うん、今度人が今度ここからこう育っていくっていうような、もちろん地元の若い子たちもここをリスペクトしてもらいたいんだけれども海外の方もですねここを発信基地として世界へも羽ばたいてもらう中心になってもらいたいなと思います。
ひょっとしたら新田さんのような若者が海外に行きたいけれども、はい、どこへ行けばいいかというのは外国人が来てそれで知り合いになって、はいはい、それ行くきっかけになるかもしれないですね、
はいはい、そうですね、そうなってくればいいなと、はい、
経営者として、はい、まあ、成功の秘訣というのは、はい、難しいかもしれませんけれども、なんか若手の、はい、経営者に対するメッセージとか、
はい、難しい、
難しいですね、すいませんね。
ただ昔はその酒屋といえばお酒を販売して、お米屋といえばお米を販売して、うん、いる商売っていう、うんうん、単純な商売だったと思うんですね。で、うん、その中で美味しいお酒を販売していく、美味しいお米を販売するためにはどうしようかと、多分うちの父や祖父の時代はそういう時代だったと思うんですけども、うん、今時代がこう複雑になってくると、うん、美味しいものやそういう考え方の方がたくさんこう溢れてる中で、うん、じゃあ自分にできることを、自分がやらなきゃいけないことをもう少しこう突き詰めていくってことが大事じゃないかなと思うんですね、うんうん、ワインは本当にその究極の地場産業であるなっていうふうに思います、うん、裾野も非常に広いと思います。ワインツーリズムを経験してそう思いました。タクシー屋さんであるとかホテル、飲食、
なるほど、
それからもちろん農業、それからワイナリーはもちろん流通、それからマスコミ、うんうん、全てが一体になるような産業だと思うので、うん、その広い産業だなっていうのを思いましたけども、
いや結構インスピレーションが湧いてきますね。話を聞いてると、いや本当にありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました、はい。